常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その時、世の中に当たり前のことは一つもない。これは当たり前のことだね。そう思うことがあったら誤解です。一見すると私たちの日常は当たり前で溢れているように見えるかもしれません。家があるのは当たり前と思う。食べ物があるのは当たり前と思う。スポーツを楽しめることも当たり前と思う。時間通りにバスや電車が来るのは当たり前と思う。家族が無事でいることも当たり前と思う。地球が存在しているのも当たり前と思う。生きていることも当たり前と思う。いえ、どれも勘違いです。当たり前のように思うのは浅い考えです。日常には当たり前が溢れているように思うかもしれませんが、実際は当たり前ではありません。先人の人は汗と涙のおかげです。多くの人の助けや支えのおかげです。あるいは素晴らしい運や奇跡のようなものです。人生に当たり前のことは一つもない。家があるのは当たり前ではありません。家があるのは作ってくれた人がいるおかげです。家を買ったお金や家を貸してくれる人のおかげです。食べ物があるのも当たり前ではありません。命を落とした存在がいるおかげです。時間通りにバスや電車が来るのは当たり前ではありません。バスや電車を作った人がいるわけです。安全運転を心がけている運転手のおかげです。陰で運行を支えている人たちがいるわけです。電気があるのは当たり前ではありません。発電所があるわけです。そこで働く人がいるわけです。電気を運ぶ線が整備されているわけです。生きていることも当たり前ではありません。あなたのお父さんとお母さんが奇跡的に出会ったわけです。あなたのお父さんとお母さんが大事に育ててくれたわけです。多くの人から支えられているわけです。地球が存在しているのも当たり前ではありません。太陽があるわけです。40億年前、たまたま太陽系の頂上に渦巻くガスや沈黙があったわけです。地球が誕生したのは宇宙の奇跡です。いろんな目に合わせの結果、謎がある。自分の場合に続けてください。人や社会の助けや支えがあるわけです。素晴らしい運や奇跡に恵まれているわけです。普通のことに思いますが、陰で支えてくれている人のおかげや素晴らしい奇跡によるものです。いろんな目に合わせの結果、謎があります。手に入れていることも、身の回りにあることも、現実にある一つ一つも全て当たり前のことではありません。当たり前に思うことがあれば、改めて達成原因を突き詰めてみることです。それが実現している事情について考えてみることです。じっくり深掘りしていけば、いろんな目に合わせが見えてきて、必ず当たり前といえない現実に気づくはずです。世の中に当たり前のことは一つもないのです。世の中に当たり前のことは一つもないことに気づく。日常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その2、まず目の前にあるものから幸せを感じる。幸せはどこにあるでしょうか。すでにあなたの目の前にあります。今あなたの目の前には何がありますか。目の前に仕事があれば、仕事ができて幸せだなと幸福を感じてください。目の前に本があれば、勉強ができて幸せだなと幸福を感じてください。目の前に食事があれば、食事ができて幸せだなと幸福を感じてください。たっぷり感動するのもよし、心の中で静かに心身感じるのもよし、全く難しくありません。わざわざ幸せを探す必要はありません。幸せはすでにあなたの目の前にあります。すでにあなたの目の前にあるですから、それについて感じられるようです。仕事でも食事でも目の前にあるものは何でも幸せです。一旦頭を真っ白にして目の前にあるものを並べてみよう。目の前にあるものからストレスを感じることもあるでしょう。嫌な仕事、興味のないことに苦手なものつらい、面倒くさい、苦手意識があると感じることは幸せに思えないかもしれませんが、誤解です。ストレスを感じることであっても幸せに変わりません。頭を柔らかくして目を変えれば必ずそこには本体があることに気づくはずです。一旦頭を真っ白にして目の前にあるものを並べてみてください。辛くて大変な仕事があるとします。辛くて大変な仕事かもしれませんが、仕事があるだけ幸せです。仕事があるから給料を得て生活していきます。仕事があるだけで自分の社会に役立てることができます。仕事ができることに喜びを覚えれば、どんな仕事であっても幸福を感じることができます。嫌な食べ物があるとします。嫌な食べ物があっても幸福を感じてください。食事で支えているということは食べられるものはずです。口に合わない食べ物であっても健康に必要な栄養が含まれているはずです。食べることは命をいただくことです。食べ物の命を覚えれば苦手な食べ物であっても毎日気持ちが出てくるはずです。目の前に困難あるとします。目の前に困難あれば幸福を感じてください。勉強ができるのは幸せなことです。こんな先人が通して作り上げた知識の結晶です。一冊の本ができるまでは多くの時間と労力が費やされています。この読んで学ぶことでどんどん知恵が広がります。今まで分からなかったことが分かるようになったり、見えなかったものが見えるようになったりするのは素晴らしいことです。純粋に学ぶことを受け入れれば幸せいつでもどこでもまず目の前にあるものから幸せを感じるようにしてください。幸せを探すのもいいですが、まず目の前のものから幸せを感じることが先です。この姿勢を見せれば、あなたは24時間365日ずっと幸せを感じ続けることができます。幸福体質になります。ほら、ちょうどあなたの目の前にも幸せがあります。じっくり観察して幸せを感じてください。今すぐあなたの日常がパッと明るくなります。目の前にあるものから幸せを感じる。日常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その3、意識改革をしよう。身の回りの持ち物は体の一部と思うこと。あなたは今多くの持ち物のお世話になっているでしょう。体の一部、スマートフォン、シャーテン、女性であればポシェットやネクセットのお世話になっているでしょう。身の回りの持ち物は丁寧に扱いましょう。丁寧に扱いは何もします。長く使い続けて味わい方に愛着が湧いてくるでしょう。一生の方々なら身の回りの持ち物を丁寧に扱うのは常識になっていることでしょう。もっと物がなく、体の一部と思うようにする。さて、ここでよくある理想と現実のギャップがあります。頭が笑っていても、なかなかうまくいかないことがあります。毎日使っているものだからこそ、使い方が雑になってしまうのです。悪くはないのですが、知らず知らずのうちに心が緩んで、雑な使い方になっていることが少なくありません。ここが要注意ポイントです。今すぐ意識改革をしてください。毎日使っている体はもっと物がなく、体の一部と思うようにしましょう。毎日使っている最高のスマートフォンももっと物がなく、体の一部と思うようにしましょう。シャテンやゴールデンポシェットやネクセットももっと物がなく、体の一部と思うようにしましょう。はい、気持ちがなく、本気で体の一部と思ってみてください。すると、どうでしょう。おのずとして仕方が悪いはずです。丁寧に差を、大切に差を、定期的に掃除しようといった気持ちの前で意識が高まるでしょう。意識の問題ですが、その意識こそが大事です。物理的に別々の存在ではありますが、身の回りのものは体の一部です。別々ではなく、一体という意識を変えることで、なかなかに、そして接し方が変わります。身の回りのものを丁寧にすることは、自分を丁寧にすることになる。見た目は単なるものかもしれませんが、なくてはならないものでしょう。意識を変えることで接し方も変わります。毎日使っているのですが、事実として体の一部です。体の一部と思えば、自然と丁寧な再感になるはずです。私たちは毎日、まっすぐで体をきれいに洗いますが、身の回りのものも体の一部ですから、きれいに冷やすことが必要です。優しくて柔らかく丁寧に洗いましょう。汚れがついたら、きちんと拭き取りましょう。定期的な掃除やメンテナンスも必要です。身の回りのものは体の一部ですから、きちんと意識を向けて、それにふさわしい使い方をしましょう。身の回りのものを丁寧にすることは、自分を丁寧にすることになります。身の回りのものは体の一部と思って、優しく丁寧に扱うようにする。日常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その4、あなたの努力はあなたが一番よく知っている。週末には今週一番頑張ったことを表彰しよう。週末になったらやっておきたい意識があります。それは今週一番頑張ったことの表彰式です。1週間の振り返って一番頑張ったと思えることを思い出してください。一番頑張ったことを思い出して表彰すればいいのです。表彰式といっても堅苦しく考えないでください。あくまで個人的でいいのです。表彰の受賞者はあなた。表彰の受賞者もあなた。表彰式の会場はあなたの心の中です。あくまで個人的な意識ですから、ルールや形式にとらわれずリラックスして自由に取り組んでみてください。例えば、カフェで飲むものを飲みながら今週の出来事を思い出せばいい時間を過ごせるでしょう。自分の部屋で待ったりしながら静かに思い出すのもよし。夢に考えながらも OK です。もちろんやらなければいけないものではありませんが、何をやった方がいいものです。あなたの好きな方法で表彰式表彰式を開催してください。将来は今週一番頑張ったことでしょう。自分で自分に賞きちんと表彰することで気持ちにクリアします。また来週も頑張ろうと思えるようになるでしょう。その名前は今週一番頑張ったことです。賞にきちんと名前をつけることで素晴らしくなります。面白くなります。1週間の振り返る際にもなると同時に気持ちの上でも1週間の良いクリアになります。また自分の求める行為によって自信がついて自己肯定感が安定します。たとえ結果が出ていないことでもいい。しっかり頑張ったことがなくてもいいです。だから少しは1週間であっても全く何もしていないことはないはずです。その中から一番頑張ったことを思い出してください。自己判定でいいのです。あなたの努力はあなたが一番知っています。自分なりにベストを尽くしたことがあるでしょう。今月のように小さなことでもいいので1週間の振り返って一番頑張ったことを思い出しましょう。自分なりに頑張ったということならば十分です。たとえ結果が出ていないことでもいいです。結果は出ていなくても自分なりに頑張ったという事実ならば非常に値します。毎週末が楽しみになることは間違いなし。自分に表彰したら、お祝いの服装やスイーツを食べるのもよし、美味しいものができれば、心も体も元気な感じで、また来週も頑張ります。これを習慣にすれば、週に1回は自分の求めることになるので、自己肯定感が安定します。あるイベントとなり、毎週末が楽しみになります。いいリズムなので、人生が上がっていきます。週末には今週一番頑張ったことを思い出して、個人的に表彰する。日常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その後、成功者になるのは簡単。自分で会社を広めてしまえばいい。世間では成功者になるのは難しいという認識があります。成功者は何か。成功者は高い地位や大きな財産を得て、社会的に認められた人という意味が一般的です。 高い地位や大きな財産を得るには、多大な努力と長い時間がかかります。簡単なことではなく、手間も時間もかかり、誰でも達成できることはないように思えるでしょう。成功者は特別な人の話だから、自分が実践するのは難しい。成功者になるのは大変難しいため、特別なことであり、夢の中にとどまりやすい。大半の人が自分には無縁と通信しです。しかし、ここに誤解があります。実のことを成功者になるのは難しいようで簡単です。ものは考えようです。自分で解釈を広げてしまえばいいのです。成功者は高い地位や大きな財産を得て社会的に認められた人という意味ですが、解釈の一つにすみません。成功の解釈は厳密に定められていることはないため、個人が自由に決められます。成功者になりたいなら、自分で成功者の解釈を広げてください。自分の都合のように成功者の解釈を広げればいいのです。例えば、成功者の解釈を今日の仕事をやり遂げる人を追加するのはいかがでしょうか。今日の仕事をやり遂げることも、見方によっては、適した成功です。計画通りに目標を達成することなら成立しています。今日の仕事をやり遂げることなら、あなたの努力次第で実現できるはずです。真面目に働き、今日の仕事をきちんとやり遂げたら、あなたは今すぐ成功者になります。成功者の解釈を自分らしく抽象に設定するのもいいでしょう。自分の好みや考え方を尊重します。個性を大事にして尊重します。長所は伸ばしていたします。そして、周りに振り回さず強い意志を貫きます。自分らしく生きることなら、あなたの心が次第でできるはずです。自分らしく生きることができれば、人生を満足していることもなく、立派な成功者と言います。あなたの都合に合わせて成功者の解釈を設定してください。もちろん、簡単することは意味がないので、少し頑張ればできるという例がないでしょう。何度もの通りと現実になるので、モチベーションも高まりやすくなります。成功者になることを難しく考えないでください。特別な人の話ではなく、あなたにも関わる話です。成功者になりたいなら、成功者の解釈を広げればいいだけのこと。成功者になるのは意外と簡単なのです。成功者の解釈を広げて、今すぐ成功者になる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その6、相手を幸せにすることは笑顔にすることを言う。あなたには大切な人がいるでしょう。親、パートナー、友人、恋人、職場の方たち。大切な人であることをその人を幸せにしたいですね。では、相手を幸せにするためにどうすればいいのでしょうか。相手を幸せにするのは大きなことに思うかもしれませんが、難しく考えてください。実はシンプルで簡単なことです。相手を笑顔にすればいいのです。相手を幸せにするのは大笑いさせる必要はなく、にっこりさせることができれば OK と考えてください。例えば、次のようなことで簡単に実現できます。当たり前さをする。面白いネタで楽しませる。食事に誘う。手料理を振る舞う。手紙を手紙を送る。記念日にプレゼントを送る。相手のいいところを褒める。ちょっと役立つ情報を紹介する。落ち込んでいるときは優しい言葉で連続する。迷っているときは強い言葉で背中を押す。どれもちょっとしたことですが、相手を笑顔にできますね。相手を笑顔にできたら相手を幸せにしたことになります。相手が笑顔になったということは、相手を温かい気持ちにさせた、つまり幸せにさせたということです。相手を幸せにしたいならその人を笑顔にすればいいのです。挨拶から始めよう。何から始めていいかわからないときは挨拶がおすすめです。挨拶はすべての人間関係のオプションです。ニコニコしながら挨拶をすれば、あなたの笑顔にされて相手もニコニコしながら挨拶を返してくれるでしょう。小さなことですが、これで相手を幸せにしたことになります。難しくもなんともありませんね。大切な人を笑顔にするのはもちろん日常で接触して笑顔にできるようにしていきましょう。相手を笑わず、分けられなく笑顔にしていきたい。相手を笑顔にできれば、あなたは幸せの神様になります。相手を笑顔にすること、イコール幸せにすることと考える。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その7、1分ごとに命の喜びを感じる。あなたはいつ命の喜びを感じていますか。病気から回復したときに無事でよかったと命を感じることもあるでしょう。病から回復したときは改めて健康の長さを実感するのです。季節のように美しい自然を見て人生は素晴らしいと感動することもあるでしょう。美しい自然を楽しめるのは生きていくことができることです。美味しい料理を食べたときに生きていくことができたと実感することもあるでしょう。美味しい料理は人を幸せにするしかない人生における喜びの一つですね。不正義はあるもの、命の喜びを感じる場面があるのです。もちろんきちんと実感していただければいいのですが、偶然には何も言いませんことがあります。命の喜びはもっと積極的に感じてください。1分ごとでいいのです。命の喜びは1分ごとに感じるようにしてください。この1分間の無事でよいことを。1分が経ちました。おめでとうございます。この1分間、怪我も病気もトラブルもありませんでした。心臓は正常に続きました。人に襲われて殺されることもありませんでした。何事もなく生きられました。だから今あなたは元気にしています。普通のことと思うかもしれませんが、間違いなく喜ばしいことです。人はいつ死ぬかわかりません。突然の死は前々からやっていることがあります。急な心臓発作で亡くなっていたかもしれませんが、この1分間何事もありませんでした。思わぬ交通事故に遭っていたかもしれませんが、この1分間何事もありませんでした。突然誰かに殺されていたかもしれませんが、この1分間何事もありませんでした。一切のトラブルなく無事でよいに過ごせた1分でした。だから今あなたがここにいます。この1分間の無事でよいを喜んでください。当たり前のことですから、この当たり前の幸せにすることが大切です。1分ごとにあなたの15分伸びている。1分ごとにあなたの15分伸びています。15分伸びたと思いますが、生きられたのは事実です。1分ごとに良かった。無事でよいに生きていると幸せを感じてください。そうすれば一日中命の喜びを感じ続けることができます。命の喜びはもっと日常的に感じることです。人生は生きているしか楽しめない状態になることです。素晴らしい人生旅行は1分でもなかなか楽しめないものですね。スムーズに生きられた1分を喜んでください。自分が1分飲んだこと、無事でよいな1分だったことを喜んでください。ほら、また1分が経ちました。命の喜びは1分ごとに感じて喜びましょう。命の喜びを1分ごとに感じる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その8、正直に言うことと美しい言い方はない。正直に言う人は必ず道が切られる。どんなことも常に正直に言うことです。正直は人生を素晴らしくするために欠かせない要素です。時には嘘をついて話したくなることがあるでしょう。自分にとって都合が悪いときは誰が用意嘘をついてその場を忍んでくれるもの。もちろん誰も気づけない話の嘘がないですが、星の嘘はよくありません。しかし一旦嘘をつかしめると大変です。その時は何やり嘘をしても後から面倒なことになります。嘘がないようにするためにまた別の嘘をつかなければいけなくなります。嘘を考える、嘘がないように別の嘘を考えるというストレスが増えてしまいます。余計なことを考えていけなくなり、頭の中でごちゃごちゃしています。同時に余計な最後のストレスも増えていき、使いやすい方になってしまいます。そして嘘が出てしまった時は信用まで失うという理由です。こういうことがないことはありません。嘘をついていると、その時は何やり嘘をしても後から無理を受けることになります。正直に言うことで不幸が生じたり、自分のイメージが悪くなったりするかもしれませんが、一時的です。それの恥や苦痛もあるかもしれませんが、命までは奪われません。自分のイメージが悪くなっても正直であることでは評価されます。正直に言うと、堂々とした人生を歩めるようになります。何もやましいことはないと胸を張ります。正直であることは相手に対してだけでなく、自分に対しても誠実でいることになります。何も悪いことはしない、人として正しいことをしているという気持ちでいられるので、自信を持てるようになります。日頃から正直であれば、心が軽くなって明るい気持ちになります。正直に言うのは大変なようですが、実は一番なんです。あのままの話に苦まったり続けているので、余計なことを考えなくて済みます。ひたすら前を向かっているようなので、全力で前に進んでいきます。必要な責任があれば、きちんと起こることです。何らかの事情で責任を取ることになり、そんなに組織があっても必要最小限で抑えられるでしょう。自分に都合の悪いことであっても、正直であれば、それ相応の正しい人生をやっていくようになります。正直な人には正直な人間関係が構築されていき、正直な人生をやっていきます。正直に言う人は必ず道が切られる。正直で言うことを大切にしてください。答えは分かりません。何かの手に入れるわけでもありません。あなたのことだけしないです。今すぐあなたが正直で言うことを決意して、きちんと実行に移せば、今すぐ実現できます。正直で言うことを美しい方はありません。正直に言う人は必ず道が切られるのです。正直で言うことを大切にする。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その9、熱い気持ちを持ったままでは意味がない。伝えて初めて意味がある。人を動かすのは熱い気持ちです。人は心を持つ。たとえ心の火が弱みであっても、それが熱いことに変わりません。熱い気持ちを伝えれば相手は心を動かされるでしょう。そこまで言うなら、あなたの熱意に寄せましたと、相手は心を回してくれるかもしれません。感動したと、共感され、力を貸してくれるかもしれません。熱意は説得力に変化します。相手の心に訴えていることで、難しい要望を通せることがあります。熱い気持ちがあるのは素晴らしいことです。熱い気持ちは未来を切り開く可能性があります。人だけでなく、世の中を動かす力もあるのですが、あなたはありません。しかし、ここでよくある残念なパターンがあります。熱い気持ちがあるのはいいのですが、もっと前にやっている人が多い。熱い気持ちを持ったままでは意味がないのです。熱い気持ちは伝えて初めて意味がある。熱い気持ちを持っていても、それを決めたままでは無理です。熱い気持ちは伝えて初めて意味があります。人を動かしたいなら、熱い気持ちを持ったままにすることはありません。きちんと表現してしっかり伝えてください。熱い気持ちは人を動かします。きちんと表現することで、その熱い気持ちは大きな力を発揮します。熱ければ熱いほど、きちんと人に伝わり、人から人へと広がります。文字で最後のみ。直接声に出して言うのは恥ずかしいという人もいるでしょう。ですは声に出すことですが、どうしても恥ずかしいなら文字で最後のOKです。メールであり紙であり正当な手段です。表現して伝えるという点では声でも文字でも同じことです。内に秘めた熱い気持ちを持ったままで終わらせるのではなく、きちんと表現して伝えていってください。熱い気持ちは持ったままで終わらせるのではなく、きちんと伝える努力をする。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その10、寝ている時間がもったいないという人は誤解をしている。睡眠時間も人生の楽しみの一つ。 寝ている時間がもったいないという人がいます。睡眠時間は生産的で無駄な時間という認識でいます。睡眠時間を短くすれば起きている時間は長くなり人生を楽しむ時間も増えておくと思っています。確かに寝ている時間は活動ができません。目を閉じて眠りにつき気づくと差です。実際は長い時間が経過していますが、体感としては一瞬です。タイムスリップしたような錯覚を覚えるでしょう。睡眠時間は生産性のない時間に思います。できるだけ睡眠時間を増やし、覚醒時間を伸ばそうとするしかないものです。しかし、寝ている時間がもったいないという人は誤解をしています。睡眠時間も人生の楽しみの一つということです。睡眠を削ると大きな代償を払うことになる。睡眠は人の三大欲求の一つです。生きている上で大切な欲求です。大切な欲求を削ることになるのですが、これほどは正当なことはありません。睡眠不足になると日中は暗くなります。頭の回転も悪くなり、特に集中できません。覚醒時間がなくても実際はぼっとしている時間が長くなります。生活の質の低下につながり、これが長期的に続くと人生を失われされてしまいます。睡眠を削ると大きな代償を払うことになるでしょう。寝ているからといって何もしていないわけではない。睡眠中は目をつぶっているだけでも活動していないように思いますが、誤解です。寝ているからといって何もしていないわけではありません。日中の作用とったり、脳の中で両方の性能が行われていたりしています。睡眠中は様々な夢を楽しんでいます。現実では見ないような創意を楽しむのも夢ならではの特徴です。睡眠中の夢は記憶に睡眠時間も大切な人生の一部です。睡眠時間も人生を楽しむ一つですから、たっぷり確保しておくのが正解です。たっぷり寝れば気持ちのいい目覚めを味わい幸せを感じるでしょう。すっかり疲れたのでしっかり充電されているので朝からスタートしていきます。日中をパークに活動でき、充実した時間を送れるでしょう。結果として寝ている時間も起きている時間も充実することになります。睡眠時間も短くする努力より長くする努力をする。睡眠を取るのがもったいないと思っているなら、今すぐ改めてください。睡眠を削ることは愚かなことであり、自分で自分の気を知ることになります。睡眠時間は7時間から8時間半は確保しておきたい。どんなに忙しい時でも最低6時間は確保したいところです。睡眠がなくなったことを悔しがるではありません。睡眠がなくなったら大喜びしましょう。よし、たっぷり寝ることができたぞ。最高だ。得をした気分だ。と喜んでいいのです。睡眠時間も短くする努力より長くする努力をしてください。睡眠時間も人生を楽しむ一つなのですが、気になるたっぷり寝ましょう。たっぷり寝ることは、日本の健康にもいいことでいっぱいです。睡眠時間も人生を楽しむ一つとして、たっぷり確保する。日常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その11、当たり前と当たり前に言いたいだけで幸福感に満たせる。日常の中にある当たり前に注目してください。あなたの日常には当たり前と思うことがたくさんあるでしょう。特別感は全部構いません。筋トレのことじゃないことを当たり前のことに注目しましょう。昨日のあるのは当たり前。食事ができるのは当たり前。住む場所があるのは当たり前。親や友人がいるのは当たり前。自由に飲めるのは当たり前。歩いたり走ったりできるのは当たり前。聞いたり話したりできるのは当たり前。蛇口を切れば水が出るのは当たり前。スイッチを入れると電気がつくのは当たり前。生きているのは当たり前。これも当たり前のことですね。こうした当たり前と当たり前と言い換えてみましょう。昨日のあるのは当たり前。食事ができるのは当たり前。住む場所があるのは当たり前。親や友人がいるのは当たり前。自由に飲めるのは当たり前。歩いたり走ったりできるのは当たり前。聞いたり話したりできるのは当たり前。蛇口を切れば水が出るのは当たり前。スイッチを入れると電気がつくのは当たり前。生きているのは当たり前。するとどうでしょう。感謝の気持ちが湧き上がり、インプリの温かい幸福感に満たされるでしょう。特別なことがなくても、今こうして生きているだけで幸せを感じるはずです。一つ一つは小さなことであっても素晴らしい運転です。幸せは探すものではなく気づくもの。幸せを探すのではありません。幸せに気づくのです。幸せは探すものではなく気づくものです。幸せに気づくためには、日常にある当たり前とありがたいに言いたいでしょう。言いたい瞬間、物事を見失いながらに見える景色が変わります。世の中にある当たり前とありがたいに言いたいだけで、日常があっと華やかになります。生きていることが楽しくなります。あなたは今すぐ幸せになるようです。日常にある当たり前とありがたいに言いたいで、今すぐ幸福感に満たされる。日常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その順に、入道無料の良心の喜びだけで終わっていないか。世の中には、入道無料の良心もあります。入道無料のコンサート、入道無料の演奏会、動物園、美術館、博物館などでも入場料の日、名を変えていることがあります。無料ですから、全くお金がかかりません。財布がなくても楽しめます。経済的な負担が出るので、ちょっと行ってみると、何が足を運べるでしょう。無料だからといって、価値なしことはありません。無料とは、思えないこと貴重な体験ができたり、素晴らしい芸術に触れたりできることが少なくありません。なんて素晴らしいのでしょう。ラッキー、と喜べ、得した気分になるでしょう。もちろん、入場料は素晴らしいことですが、ここで良くないケースがあります。普通に喜んではいいというケースです。また、無料ということもあって、集中力や注意力が低下する傾向もあります。心の中でどうせ無料なのかなと思ってしまい、だから、社会人になりやすい。もちろん、無料に喜ぶのはいいですが、それは意味するのではありません。大切なのは感謝の気持ちです。入場料の良心であっても、感謝の気持ちを持つことが大切です。入道無料の良心であっても感謝の気持ちを持つことが大切です。感謝の気持ちを持てば気持ちが先行してしまいます。重力や集中力が高まって一つ一つを丁寧に楽しもうと思います。例えば入道無料のアートに近いのがあります。無料であると楽しめるのはありがたいと思うことです。感謝の気持ちを持てば一つ一つを丁寧に鑑賞するようになり、しっかりアートを楽しめるようになります。入道無料のコンサートでも感謝の気持ちを持つことです。無料で素晴らしい音楽を生まれているなんてありがたいと心の中で笑わせましょう。感謝の気持ちを持てばご覧のことにさせ、集中力も高まります。音楽の心の奥まで響かないきちんと感動できるようになります。あなたの代わりにお金を貸していただけない。入道無料からといってお金がやりとりになると言われてはありません。実際にはお金がかかっていて、誰かがあなたの代わりにお金を貸していることが大半です。損されるようになることもあれば、歳者が出資しているケースもあります。この時は入道無料であっても、良心の無駄ではたまに感謝していただけないことを知っておくことです。お金もないを意識すると楽しませていただきますという気持ちになって積極的に楽しめます。入道無料の良心は普通に喜んではにするのではなく、きちんと感謝の気持ちを持つ。日常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その13、道端に落ちている小石を見て、あなたはどうしても思います。歩いている時、道端落ちている小石を見せてください。単なる小石です。どこにでもある普通の小石でしょう。何も変わったことはないでしょう。その小石を見たことで何とも思わないということが正直なところでしょう。特別な感情はなく感動することもないでしょう。しかし、思い出してください。はるか昔、まだあなたが幼い頃のことです。道端の小石で遊んでいたことがあったはずです。当時は小石に興味津々でした。小石を取っては、今、形にワクワクしていた時があったでしょう。小石を集めたり、何かに積み重ねたりしながら楽しく遊んでいた時があったことでしょう。綺麗な小石を見つけて宝物にしていた時があったかもしれません。それから時が経ち、あなたはすっかり成長して大きくなりました。年齢を重ねた結果、すっかり大人の仕事と確かに見つまっていることでしょう。小石を見ても何も思わなくなってしまいました。興味あるのは小石よりお金。あえて興味のある小石よりは宝石くらいでしょう。もちろん、お金や宝石も価値もあるのですが、ちょっと昔の自分を思い出してみませんか。道端の小石を取って昔の自分を思い出してください。道端の小石は、どうしても思い出せないよ。昔の自分を思い出すような感覚で小石をじっくり観察してください。この小石は面白いと思ってみましょう。面白くなくても頭を柔らかくして面白いと思ってみてください。色や形を楽しむのもよし、ザラザラした感触を楽しむのもよし、小石に花を近づけて寄ってみるのもいいでしょう。そういえばこういう小石を喜んでいたよね。こんな風に遊んでいたら、集めた小石を宝物にしていたよね。昔の自分を思い出すでしょう。道端には昔の自分を思い出すきっかけが増えています。道端に落ちている小石はどうしても思い出せないようです。タイムマシンは道端に落ちている。今日もあなたは道を歩くでしょう。道端に落ちている小石を通して昔の自分や初心の頃を思い出してみましょう。だから小石と言ってしまえばそれまでですが、道端によっては素敵な小石と言います。小石のおかげで元気になります。大変なことかもしれません。タイムマシンは道端に落ちています。道端に落ちている小石を見てあなたはどうしても思い出すのです。道端に落ちている小石を見てどうしても思います。日常の当たり前に幸せを感じる30のことだ。その14、自分にできないことをできる人がいれば素直に尊敬しよう。あなたができないことは何ですか？運動が苦手で運動センスは0。数字は3が苦手で簡単な暗算もダメ。音痴の不安で頭に浮かばない。機械に弱くて簡単な組み立てができない。料理が苦手で簡単な調理さえできない。人間は完全な生き物です。全ての人に何らかの不足があるでしょう。不足の中でもとりわけ何も苦手で全くできないこともあるでしょう。世の中に完全な人間はいません。できないことがあるというのはある意味で人間らしいと言います。さて、できないことがあるならそれは仕方ありません。できないことをできるようにしようというつもりはありません。できないものはありません。暗証を克服することに最高力があるなら長所を伸ばすことに最高な賢明です。大切なことはそれができる人を尊敬するということです。自分にできないことができる人を素直に尊敬する。自分にできないことができる人がいれば素直に尊敬してください。例えば、自分は運動が苦手であると、そうさんの成し遂げます。そうさんどうじゃないと普通に思うのではありません。すごい、素晴らしい、かっこいい、頭が上がりません。遅い言いました。かしこまりです。ここから安心してしっかり上回ってください。自分にできないことができるのですが、尊敬に値します。尊敬の意味はすぐな人間関係に大切な形を出します。そうさんに限ったことではありません。あなたが相手に弱いなら相手に強い人を尊敬しましょう。 たちの機能をしながら、今が終始を尊敬しましょう。あなたが正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正直な人間であるなら、正遠くされたところに住んでいる友人、もちろん遠くの人を幸せにすることも大切です。大切な人が遠くにできないことがあるでしょう。物理的に遠くされていても、連絡を取り合ったり、どうやったりすることで精神的な不安が生まれます。相手を見て幸せにすることで心の結びつきが深まり、ますます関係が深まっていくでしょう。もちろん遠くの人を幸せにすることも素晴らしいですが、心が余裕がありません。遠くの人に幸せにして、近くの人を見ることが少なくなりません。無意識のうちに近くの人を推していることが多い。近くにいる人は普段から会っているので、特別感がありません。特別感がないと、価値やあなたが安心になります。人間関係には遠くの人は見やすく、近くの人は見にくいという法則があります。まずのように近すぎると見ないという状況が起こります。存在しているにもかかわらず、見えるように見えない状態になって、通じやすい傾向があります。これはよくありません。この順番を間違えると人生の中身が増えてしまいます。きちんと正直に頑張っているのに悪くないことが増えるでしょう。遠くの人は長いのに近くの人は長いという間に現象が起こるでしょう。あなたのリソースは限られています。時間もお金も体力も無限にあるわけではなく有限です。スムーズに人生を生きるためには限られたリソースは上手に組み立てることが大切です。幸せにする順番を間違えないでください。遠くの人を幸せにするのも大切ですが、まず近くの人から幸せにしましょう。まず近くの人から幸せにする。遠くの人を幸せにするのもいいですが、まず近くの人から幸せにしましょう。物理的な意味として近くにいる人のことであり、毎日あなたと顔を合わせる人たちです。例えば学校の友人、職場の仲間、近所の人たちです。もちろん近くに家族がいれば家族も大切にします。近くにいる人はあなたの関わりが強い人たちです。近くにいる人は実に直結するため、実生活の向上につながります。あなたの関わりが強い人から幸せにすることが正しい優先順位です。近くにいる人は親を強く育てていきましょう。あなたに声をかけたり、近所を報告し合ったりします。特別な関係であれば、記念日はプレゼントを贈ることも喜ばれるでしょう。落ち込んでいるときは優しいことが現実であり、迷っているときは強いことが背中を押したりです。行動に対することが効率な仲間に気分が大きくなります。近くの人を見落とさないでください。遠くの人を幸せにすることも大切ですが、まず近くの人から幸せにしましょう。近くにいる人はあなたの実生活に関わっている人ですから、忘れず怒らず幸せにしていくことが大切です。遠くの人を幸せにするより、まず近くの人から幸せにする。日常の当たり前に幸せを感じる30のことは、その記憶、時間が悪いことはありがたいこと。突然ですが、時計を見て事故を確認してみてください。腕時計でも軽い時計でも構いません。もちろん、スマホやパソコンについている時計でも OK です。時計を見ると何時何分なのか正確な時間が分かりましたね。普通のことであり、特別なことでも何でもありません。だから何と思うかもしれませんが、ここがポイントです。時間が悪いというのは実にありがたいことです。人類は過去を遡ると時間が悪かったという時代が存在していたからです。正確な時間が悪いようになったのは最近のこと。以前であれば、現在時刻が正確には分かりませんでした。昔は初見が終了であり、太陽の高さが大きな時間しか分かりませんでした。もっと大昔までさらのようなもはや特別な存在していなかった時代があります。初期の人類は太陽の高さから朝昼晩という大きな時間帯しか歩いていませんでした。当然ですが、当時は太陽の前ともないため東進んだ歩きしかありませんでした。人類を振り返った時、正確な時間が悪いようになったのは最近のことです。世界で最初の開始時計は13世紀のルネサンスの時代と言われています。ただし、開始は狂いやすく1日何秒も出てしまうのがネックでした。開始時計は前回を使うため定期的に巻き上げ作業も必要でした。その後、時計技術が進化して通常振動方式が登場して小さく正確な時計が実現しました。普段には両端まで初期で正確に確認できるようになりました。電気力ので電池交換も常に一致します。ちょっとしたことかもしれませんが、時計を見ての時間が悪かったらありがたいことだと思ってください。時間が悪いことは実にありがたいこと。時間が悪いことは当たり前のことに感じるかもしれませんが、誤解です。ありがたいことや素晴らしいことです。今まで特に意識していなかったら、これから意識をして感謝の気持ちを持つようにしましょう。時計を見て時間の夢が変わるはずです。両親の動きが聞こえるなら、心に響いて聞こえてくるでしょう。あなたが見ている時計は多くの人の汗と涙の結晶です。人類の栄光、技術の賜物です。簡単に時間を確認できることに感謝しましょう。今日もあなたは簡単に時間を確認することができました。時間が悪いことはありがたいことです。時間が悪いことの素晴らしさに気づき、改めて感謝の念を持つ。日常の当たり前に幸せを感じる30のことは、その10なら、乗り遅れそうなバスで運転手さんに助けてもらったら、今度はあなたが焦る番。バスに向かっているとすでにバスが到着していました。今のバスが出発しそうなタイミングです。ギリだ、間に合うから、間に合ってほしい。そう思いながら、詳しい連絡ができると、あなたが走って近づいていく様子に気づいたでしょう。バスの運転手さんが止められたままなってくれました。時には一旦チケットをわざわざ開けてもらえることもあります。ビールを忘れてもらった状況です。こういう時、運転手さんに感謝の気持ちが必要です。あら、助かった。運転手さん、ありがとう。こういう時は、バスの運転手さんにありがたい気持ちでいっぱいですね。一度は経験したことになるのではないでしょうか。さて、ビールを忘れてもらったら、そこで終わりにするのではありません。ビールを忘れてもらったら、今度はあなたが焦るんです。バスの運転手では何もできないように思いますが、実は状況を変えることで実現することが可能です。それがエレベーターです。エレベーターに乗って止めなしなどした時、一番詳しいでやってきました。そんな時は、はい、乗らんのを教えてあげましょう。バスは、これが面ですが、ビールの上を手伝いをするという点は同じです。あなたが、はい、乗らんのを教えますことで、その人はエレベーターに間に合うでしょう。間に合ったわけで、その人のスリルがスムーズに進むはずです。一回でもエレベーターに間に合うことが小さなことですが、その人のスムーズな人生を手伝いすることになります。もっと言うと、その人の人生運命を手助けできたと思います。これが社会の恩返しです。小さなことですが、適当した小学生であり、社会の役に立っています。エレベーターの上は、進んで前に立つことをお勧めします。形を変えて社会に恩返しをしましょう。場所や立場は変わっても、社会的行動であるのは事実です。乗り遅れそうなバスで運転手さんに助けてもらったら、次はあなたが焦るんです。乗り遅れそうなバスで運転手さんに助けてもらったら、次はエレベーターの状況を通目覚まし時計になったら起きる時間です。ここで気になるのが眠気です。眠気があるとなかなか起きられず怠けてしまいがちです。あと5分だけ、もう10分だけと思いながら寝ることをすることが多いもの。願いを言ったり、頭の位置を変えたりしながら行動しつつ、自然と眠気が覚めるのを待つことが多い。しばらく寝ることをするのは気持ちいいですね。何とも言えない気持ちよさがあります。天国にいるような感覚を覚えるでしょう。このまま寝続けられたらどんなに気持ちがいいだろうと考えたことがある人も多いでしょう。もちろん寝ることをするのは気持ちいいのですが、実はもっと気持ちいいアクションがあります。目覚ましながらやりながらさっと起きて行動しましょう。眠気を切らぬのはちょっと大変ですが最初だけです。さっと起きて行動すると体の方が切り替わり、あと眠気が取れます。すぐ行動的にスタートダッシュを実現できます。頭もあと切り替わって一日を気持ちよくスタートします。寝ることをする以上に気持ちいい体感を覚えるはずです。さっと起きて行動するのは不安の場所にある。さっと起きて行動すると時間の無駄がありません。ぼっとしている時間の省略ができます。午後10分10分ならなるということは5分10分の余裕ができるということ。ただ5分ただ10分とらにしないことです。これを1週間続ければ35分70分となります。これを1回30日間続ければ150分300分となります。さらに1年続ければ1820分3650分となります。きちんと数字で確認するといかに大きな時間であるかわかるでしょう。さっと起きて行動すると時間の上手に使うことになるため大きな時間が手に入ることになります。時間がわかるように貴重です。さっと起きて行動することは序盤の価値があるのです。明日朝から始めよう。強い眠気があることをさっと起きましょう。あなたの時間を増やすポイントは寝起きとになります。明日朝からさっと起きて行動することを習慣にしてください。あと5分もう10分とろろしたい気持ちになっても気合で振り返ってください。寝起きとろろするのは気持ちいいですが、さっと起きて行動目覚まし時計になったら寝ることを戻しないでさっと起きて行動する。日常の当たり前に幸せを感じる30のことは、その19、時間ぴったりにバスや電車が来たら喜んでいい。帝国層も良い出来事の一つ。あなたは4時になってバスや電車の上に待っていました。しばらく待っていたところ時間ぴったりにやってきました。時間通りで遅延はありません。時間通りにバスや電車が来たときあなたは何を思いますか。特別なことではなく当たり前のことです。普通のことであり平穏な光景です。バスが来た、電車が来たと思って普通に終わることではないでしょうか。特別な感情になることもなく普通に終わることですが、ちょっと待ってください。実際バスや電車が時間通りに来ることは普通のことのようで普通ではありません。幸いなことであり素晴らしいことです。急な運行されていることを喜んでください。よかった。時間通りに到着した。キャンセルもトラブルもない。なんて素晴らしいのだろうと、としましょう。帝国層も良い出来事の一つです。 帝国脅威になってきたことが良い出来事。人がないということは順調に運行できているということです。大きな渋滞はありませんでした。事故に遭うこともありませんでした。車の演奏もありませんでした。特に大きなトラブルなくスムーズな運行ができています。数々のトラブルを乗り越えた結果、時間通りに到着しました。平和かつ平穏に運行されている証拠です。時間通りということは安全運転もできていることでしょう。だから喜ぶのです。時間通りに到着だね。なんて素晴らしいのだろう。ありがとう。と、良い出来事だね。と、喜んでいい。当たり前のことではありません。ありがたいことです。大げさに思うかもしれませんが、それが素晴らしいことなのは間違いありません。何も良い出来事が起こっていないように思いますが、帝国脅威になってきたことが良い出来事です。時間通りにいますが、電車が来たらそこに行くまでの幸運と奇跡に喜ぶ。一度の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その10、ゴミ箱の掃除を忘れていませんか。最後にゴミ箱の掃除をしたのはいつですか。きちんと思い出せない。ゴミ箱の掃除はしていない。そもそもゴミ箱の掃除をしたことがない。ゴミ箱の掃除を忘れていませんか。そもそもゴミ箱の掃除をしたことがなく、何十年以上のものではないでしょうか。ゴミ箱はゴミを捨てるものです。ゴミを捨てるものという前提があるためでしょうか。臭い、汚いといった不衛生なイメージがあるかもしれません。無意識に掃除の対象から外して、ゴミ箱の掃除を忘れていることが多いのです。また、ゴミ箱は汚れるものというイメージもあって、そもそも掃除を始めていることもあるでしょう。手をきれいに掃除したけど、どこかがまだ不完全というケースには、ゴミ箱の掃除を忘れていることが多い。手を掃除することはあっても、ゴミ箱を掃除することは少ないのが現実です。しかし、ここが見落としがちな点です。ゴミ箱も手の一部です。掃除の際はゴミ箱を忘れずにしよう。ゴミ箱は日常に欠かせない存在です。いくらゴミを捨てるものとはいえ、それが大切な記憶であり、生活だったりあることに変わりません。最終のものではなく、繰り返したものです。どうせ汚れるのし、所詮ゴミ箱だしという考え方はよくありません。ゴミ箱があるおかげでゴミを捨てることができます。ちょっと不衛生なイメージがあるかもしれませんが、生活に欠かせない役割を果たしています。ゴミを一箇所に並べることができ、手のゴミが散らかないで済んでいます。ゴミ箱は手の一部であることに変わらないのですが、きちんと掃除しましょう。くちゃくちゃ汚れは幸せなものや、一生さえはスムーズに取り除けるでしょう。ゴミ箱はゴミ袋とセットで使うのが基本です。ゴミ箱はそのままで使うのではなく、ゴミ袋を捨てておき、簡単に取り外しができるようにしておきましょう。上手にゴミ袋を捨てておけば、ゴミ箱本体が汚れることはほとんどありません。きちんとゴミ箱の掃除まで行き届ければ、手の動きもますます快適になるでしょう。ゴミ箱に対するイメージも良くなって、心の中もきれいになります。ゴミ箱を掃除する様子はきちんと神様が見てくれています。ゴミ箱を掃除する人は、まもなく素晴らしい幸運が訪れるでしょう。掃除の際はゴミ箱の対象に入れる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その10時、お金を払うときは行ってらっしゃいと挨拶しよう。お金が入ってきたときはお帰りなさいと挨拶しよう。あなたがお金を払うときどんな声をかけていますか。礼儀正しいなら、天さんに向かってありがとうと感謝の言葉をかけているでしょう。お金を払うときであっても、きちんと感謝の言葉を言うのは素晴らしいことです。もちろん感謝の言葉をかけるのは素晴らしいことですが、ここにもう一つ大事なことの習慣があります。お金を払うときはお金に向かって挨拶しましょう。挨拶言葉は行ってらっしゃいです。出かけ証を見るときも挨拶言葉ですが、お金に対しても伝えます。自分の心から外に向かって出ていくのですから、行ってらっしゃいという言葉が一般です。ここに対して言う必要はありません。心の中で挨拶をするだけでいいのです。心の中で年中でも挨拶したことになります。お金は経済の違いに世の中を変える存在です。人の血液と同じようにスムーズに回っていくのが健全です。お金は交換手段にすみません。お金そのものは価値はなく、あくまで機械を金を買いたいです。あなたの持っているお金はあくまで一時的に物になるだけです。バトンリレーと考えてください。バトンリレーですから、ずっともっと前に進むのではなく、次に渡していかなければいけません。行ってらっしゃいという挨拶をすれば、気持ちよくお金を儲けます。お金に対する欲や執着心が小さなにお金を金込むという発想もなくなっていくでしょう。電子マネーやクレジットカードで決済することもあるでしょう。デジタルなので直接お金に触れることはありませんが、挨拶だけはしておくことです。これに対して言う必要はなく、心の中で年中だけでいいのです。さて、お金の挨拶は払うときだけではありません。お金が入ったときも挨拶をしましょう。お金が入ったときも払ったときと同じように挨拶をしましょう。挨拶言葉はお帰りなさいです。帰ってきた証を迎えるときも挨拶言葉ですが、お金に対しても伝えます。世の中をぐるぐる回って少しほど終えたお金があなたのところに戻ってきました。さぞ、伝えているでしょう。なかなかかもしれません。お金が入ってきたときはお帰りなさいという挨拶をすれば、気持ちよくお金を受け取れます。疲れたお金に休んでもらうためにも、きれいな流れを準備しておくといいでしょう。お金は喜んでくれるに違いありません。歓迎してくれてありがとう。やっぱりあなたのことが一番のことないと。お帰りなさいと挨拶するとお金がたまりやすくなります。お金を払うときは行ってらっしゃいと挨拶する。お金が入ってきたときはお帰りなさいと挨拶する。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その順に、美味しくなさそうと思ったものだからこそ食べてみる価値がある。美味しくなさそうと思うことがあるでしょう。日常で時々あった面ですが、この面が一番に重要です。美味しくなさそうと思って食べない人はこの面でも同じ行動パターンになります。難しそうと思うことは第一印象で決めて実際にやることはありません。できなさそう、合わなさそうと思うことも最初から想像になります。見た目だけで判断する癖がついているようです。これはよくありません。見た目だけで決めつけるのは悪い癖です。実際にきちんと試していないのに見た目だけで判断するのはもったいない。見た目というのは五感のうち視覚情報だけを頼みにすることです。視覚情報だけで判断すると、裏側にはチャンスが出ていても気づかないまま通り過ぎてしまうでしょう。美味しくなさそうと思って食べないときに見た目だけで判断する癖があることに気づくおいしくなさそうと思ったときは運命のアレンジです。おいしくなさそうだから食べないではなくおいしくなさそうだからこそ試しに食べてみるです。見た目や印象だけで判断せず実際に確かめてみましょう。別に知るわけではありません。それが慣れているということはきちんと食べられるものであるそうです。おいしくなくてもまずいと思う程度です。見た目の通りおいしくないかもしれません。見た目とは違っていないとおいしいかもしれません。見ているだけでは想像に過ぎませんが実際に食べてみれば正しい現実がわかります。想像だけではわからない具体的なことがわかるのです。大切なことは見た目で判断せず実際に試してみる習慣。大切なことは見た目で判断せず実際に試してみる習慣です。仕方なくは用意するのではなく、ご飯の想像にさせてください。見た目で判断せず実際に試す習慣があると、他の場面でも同じ行動を取るようになって、プラスになります。難しそうだけど、とりあえず取り掛かってみよう。できなそうだけど、一度やってみよう。合わなそうだけど、念のため試してみよう。そうした中で、あれ、思っていたのと違うぞ、という発見があります。予想外のことがあり、今にはチャンスをつかんでいるのです。おいしくなそうだから食べるのか、おいしくなそうだからこそ食べてみるのか。些細な場面ですが、ここにいるとチャンスが隠れています。おいしくなそうと思ったものでも見た目で決めせず実際に食べてみる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉、その13、100円ショップで買ったものでも大切にしたお。庶民の方のお店といえば何でしょうか。そうです、100円ショップです。大抵の日用品は100円ショップで手に入る時代になりました。この運動類、消耗品はもちろんです。ちょっとした買い物や紙袋まで購入できる方が多いです。100円ショップに行くことが多く、行き過ぎになっている人も多いのではないでしょうか。そんな100円ショップで買ったものを買って、よく買い物が多くなります。100円ショップで買ったものは乱暴な使い方です。どうせ安物なら適当な使い方でいいだろう。加えても、また買いたいだろう。100円ショップで買ったものは、できやすいように価値も等しいものと思いがちです。気持ちが緩んで大切に使うことを忘れやすい。乱暴に乗ったり、出さに当たったり、なるようになったりすることが多いのです。確かに安物なら壊れてないすぐに終わったり、安定感が悪かったりして、もともと壊れやすいかもしれません。事実、100円ショップが登場していない多くの人は物を大切にしなくなったと言われています。しかし、いくら安物であっても、それが物であることに変わりません。安物だからといって、乱暴に扱うと、もともと壊れやすいものがさらに壊れやすくなります。一回使って、ダメになるというケースも少なくありません。あるいは、さらに壊れることもあります。自分もそうなっていないか振り返ってみることが大切です。100円ショップで買ったものでも大切に扱おう。100円ショップで買ったものでも大切に扱いましょう。どうせ安物だから壊れてもいいと思うのではありません。安物であろうと大切に扱うんです。安物であっても、物としての価値を尊重して大切に扱いましょう。あることもそうではなく、優しく動きます。慣れるようにものではなく、ゆっくり例えば、親しく物であろうと骨董品に触れるようなイメージで優しく丁寧に扱うことです。日頃から人生を真剣に生きているならできるはずです。一種の問題ですから、あなたの心がけしないです。次に合わせて壊れやすいものであっても丁寧に扱えば何もします。100円ショップで買ったものでも大切に扱えば10年以上使えることもあるでしょう。場合によっては一生使い続けることも不可能ではありません。100円ショップで買ったものを丁寧に扱うならば素晴らしいのです。100円ショップで買ったものでも心を込めて優しく丁寧に扱う。日頃の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その14、一発屋を買ったりするな。世の中には一発屋のしまいます。大当たりをしたものをその後は食わず一時で終わった人のことを言います。世間のことを3で2を果たしたものを長すぎず2歳に生きて終わってしまいました。現歌手、結局の人は一発屋で終わったね。一発屋としては残念な印象を持つ人が少なくなりません。一発屋イコール常に終わった人という印象が否定的な声が聞こえてくるのです。しかし一発屋を感じてはいけません。少なくとも一発は当てることができているからです。一発は当てるだけでも大成功です。99% 以上の人が一発で当てることなく消えていく。 世の中を見渡すと1発すら当てることができない人が大勢います。メディアで見る人物は競争を勝ち抜いた人間です。 99% 以上の人が1発すら当てることなく消えます。誰かになることも既に知られることもありませんでした。仕事として形を出すこともなく食べていただけの収入もありませんでした。夢を形にする前に大丈夫です。そうした人たちに比べれば少なくとも1発は当てることができているのは名誉なことです。その1発もホームラン級の大当たりです。1発当てただけでも十分な成功です。運が良かっただけなのかもしれませんが、運も実力です。その事実を認め素直に称賛することです。一発屋を当たりにしている人は結果を得ることなくますます成功から遠ざかります。将来に数字があれば自分のことに集中することです。一発屋から学ぶこともある。一発屋から学ぶこともあります。一発屋を当たりにするのではなく、きちんと経緯を払い学べるのを見せてください。どういった経緯で人気が出るようになったのか、人気はうまくなかったのか、一発屋はなぜ一発屋で終わったのか、一発屋と結果を出し続ける人の違いはどこにあるのか、一発屋は当時の世相や空調を反映していることが少なくありません。一時的であれ世間の心を三点に集めました。一発屋を研究することで人の心や世の中に対する理解が深まるでしょう。飛躍につながるヒントが見つかる可能性は大いにあります。一発屋は人生の参考となる存在です。一発屋を研究すれば自分が成功するためのヒントが見つかります。一発屋を当たりにしない。一発屋から学ぶ姿勢になる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉、その20号。今のうちに親が亡くなった時のことをイメージしておくことは大切。不謹慎ですが大切なことなので申し上げます。親が生きている時に親が亡くなった時のことをイメージしておくことは大切です。できるだけ早い鮮明にイメージしておく方がいい。もしお父さんが亡くなったら、もしお母さんが亡くなったら、それはいつか現実になるでしょう。年齢差から考えて突然の事故や病気でもない限り親から先に亡くなるはずです。不謹慎なことであって考えたくないかもしれませんが、いつかこの世から親が亡くなるのは何でもない事実です。いずれこの世から亡くなることを早く亡くなっていきます。その事実を早めに自覚しておくことです。そういう現実なことに一刻と近づいていることを少しでもいいので実感しておくことです。実感するにはまだ早いと思うかもしれませんが、早すぎることはありません。人生の後悔を減らすためには早めの対策が大事です。早くても早い状況が必ずやってきます。なぜ親が亡くなった時のことを考えるのか。親が亡くなる前に常に亡くなったことでして今のうちに涙を流しておきましょう。胸が苦しくなって悲しい気持ちになるかもしれませんが、無駄なことではありません。今すぐ優しい気持ちが湧いてくるでしょう。今すぐ親に対する力が向上するでしょう。親が亡くなったことのことを考えると親を見るのが変わり、親に対する力が変わります。親と話すのも今のうちです。親の顔を見るのも今のうちです。今までよりちょっと優しい力ができるに違いありません。今のうちにできるだけ親と接しておこうと思うでしょう。ただ一緒にだけやりたいと実感できるでしょう。ことや文句を言われているとしても素直に聞いておくかと思うでしょう。腹が立つことも言われたけどないなと簡単に受け止めることができるようになるでしょう。親心は早め大切であると理解できるはずです。偶然も睡眠中親が亡くなる夢を見ることができれば不謹慎ですが幸いです。それはまさに夢になるでしょう。夢を通して親が亡くなった状況を実感することができました。はっと気づかされ親を見る目で力が変わります。いつまでもいるように思いますが、ある種くりってしまう可能性もゼロではありません。親が亡くなった時のことを想像すれば人生の後悔を一つくらいは減らせるはずです。親が生きているうちに親が亡くなった時のことをイメージしておく。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉、その魅力。幸せになるから楽観的になるのではない。楽観的になるから幸せになる。幸せになりたいなら今すぐ楽観的になってください。楽観的とは物事を良い方に考えて相手を心配しないことを言います。常に明るい見通しを持っていて何でもポジティブに考えることを言います。楽観主義者には大丈夫、なんとかなる、未来は明るい、楽しみです。幸せには楽観なら幸せません。幸せな人は必ず楽観的です。幸せになるから楽観的になると思われがちですが、ここに誤解があります。幸せになるから楽観的になるのではありません。楽観的になるから幸せになるのです。楽観そのものが幸せを生み出す原動力だからです。楽観的になると格好外の状態になる。楽観的になっていると笑顔が増えます。笑顔は光です。自然と明るい雰囲気で自分自身が太陽のような格好外の状態になります。自分が明るくなるだけでなく、周りも明るくなるし、幸運の呼び込む力が高まります。楽観的になっていると心が明るい状態になるため、いつも元気になります。常に物事を良い方に考えているので、自然とポジティブなことができます。結果として本当に幸せになっていくのです。自分は楽観的になりたいと分からないこと。今すぐ楽観的になりましょう。自分は楽観的になりたいと思ったなら、それはよくありません。最初から自分は楽観的になりたいと諦めるのは楽観に反します。楽観的になるのに言うことも思いません。素直に今すぐ楽観的になろうと考えましょう。人生期間は不要です。人生は楽観だけで生きていきます。悲観的なこと、楽観的なこと、人生は一度きりです。一度しかない人生がやはり楽観的に生きる方が楽しい日々になり、何より幸せでございます。まさに楽観的になってください。楽観的になるのは難しくありません。準備も時間も不要です。理由も根拠もありません。難しく考えず、まさに楽観的になってください。何が始めていいかわからないことは次の3つの気づきから始めましょう。大丈夫、なんとかなる、人生は素晴らしいです。まもなくあなたに幸せをしたいならば、幸運の風が吹き始めます。楽観的になる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉、その理由なら、中途半端なうちで終わったらあなたの時間、きちんと笑うことで完全なうちになる。相手は何やら面白そうな話を始めました。ニヤニヤしながら話していて、すごく気になると今までの雰囲気です。どんな結末になるだろうと聞いていたことを中途半端なうちで終わりました。完全に滑っているわけではありませんが、だからといって大笑いすることもありません。インパクトの小さいうちにあるものです。ここでどうするかです。中途半端なうちが一番と思います。笑っていいのか真面目な顔していいのか迷うこと。それで終わりなのと思ってしまい、リアクションに止まってしまいます。もちろん相手の悪いはありません。中途半端なうちを思うところですが、ここでしないと話されてしまいます。こんなことで笑ってなるかと意地を張る必要はありません。ここはあなたのサービス精神が試されるところです。話が中途半端なうちで終わったら次はあなたの出番です。あなたがすることはあなた一つです。きちんと笑うことです。中途半端なうちでもきちんと笑いましょう。中途半端なうちでも中途半端に面白いところがあったはずです。面白いところがちょっと少なくても自分の中で大げさに解釈をして面白くします。中途半端なうちで、という流れで笑うのもよし。楽しいから笑うのではありません。笑うから楽しくなります。あなたが笑うことで中途半端が完全に変わります。中途半端なうちプラスあなたが笑いイコール完全なうちです。中途半端なうちはあなたが笑うことで形が整備されています。少なくともあなたを楽しませようと話しているのですが、その気持ちに見ることです。相手は何を見られるために笑ってくれたのかな、あなたの愛を感謝してくれるでしょう。何でも楽しめる人になることです。中途半端なうちでもきちんと笑う人が愛されます。中途半端なうちで笑ってもきちんと笑って完全なうちに仕上げる。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉、その理由がち、キャンセル料は安いと思え。社内事情が発生してキャンセルすることないことがあります。予約のキャンセルが全て無料とは限りません。内容によってはキャンセル料がかかるものもあります。宴会のキャンセル料、イベントのキャンセル料、旅行のキャンセル料、キャンセル料とはいえ大きな金額を請求されることもあるでしょう。全額の 50% や 60% あるいはそれ以上のキャンセル料を請求されることもあります。キャンセル料を高いと思ってはいけません。高いと思ったところで仕方ありません。キャンセル料を高いと思えば思うほど抵抗感なのでキャンセルしにくくなります。キャンセルしても無駄した気持ちが残ってストレスになります。キャンセルは無料でして当然という思い込みはないか。キャンセル料を高いと思ってはいけません。キャンセル料がかかってもするのはキャンセルは無料でして当然という思い込みがあるそうです。何でもキャンセルは無料と思うのはどんな思い込みです。特に直前のキャンセルはお店にとって迷惑です。準備にかかった時間やお金がなくなります。それにかかった人件費もなくなるでしょう。キャンセルを取るなんてサービスが悪いなどと考えるのは言語道断です。それは意図しでありお店の都合を考えないになってなそうです。特に直前のキャンセルはお店に迷惑がかかるのですが、キャンセル料を請求されて当然です。キャンセル料は安いと思え。キャンセル料は高いと思うのではありません。むしろ安いと思ってください。なかなかそう思えない状況かもしれませんが、ぐっと心を大きくして安いと思ってください。キャンセル料が安くすんでよかった。ただこれだけの金額でキャンセル料なんてなんて安いんだろう。キャンセルによってお店に迷惑をかけることになりますが、キャンセルを払うことでお店が食べ損ないを小さくできます。お店に対する一定の保証ができ、お客さんとしての義務と責任を果たせます。きちんとキャンセルを払うことでキャンセルによる罪悪感も小さくなるでしょう。キャンセルを安いと思う人はいいお客さんになる。価値観を切り替えてください。キャンセルは高いと思うのではなく安いと思ってください。キャンセルできるだけありがたいと思うことです。一定の金額でキャンセルを承認してもらえるのですから感謝することです。キャンセルを支払えば次回予約する際は慎重になると思うでしょう。キャンセルを安いと思う人はいいお客さんになります。キャンセルは高いと思うのではなくむしろ安いと考える。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉、その19、傘を置き忘れもいきなり悪いことは言えない。バスや電車の中で傘を置き忘れることがあります。乗車中ニュースや SNS をチェックしていたりするときよくあることです。他のことに気を取られているとおよそ際傘を忘れてしまうことがあるもの。置いたら何か足りないような気がすると思い傘を置き忘れたと気づくのが定番の流れです。安物の傘であればそのまま諦め買い直すことが多いでしょう。人によってはたびたび傘を置き忘れ傘が重ねる人もいるのではないでしょうか。さて傘を置き忘れに気づいたときが大切です。うっかりしていた、重複だった、自分はダメだな、基本的な普及で自分がなされなくなるかもしれません。自分のせいそうになりますがちょっと待ってください。 自分の口を責めたくないかもしれませんが、それは後回しです。ここは逆に自分のためではありませんか。傘のことは全て集中していた。素晴らしい、私には集中力がある、と責める前にまずこれを、まずこれください。傘のことは全て集中していました。目の前のことに専念していました。現実は全てに集中力がある証拠でもあります。もちろん傘を置き忘れてしまったのは残念ですが、だからといって生命に関わる重大な問題ではありません。一本分の傘が無駄になった程度です。対応する出費は足りますが仕方ありません。高価な傘やこだわりのある傘であれば、忘れ物センターの窓口に行けばいいでしょう。運が良ければ見つかるかもしれません。見つからなければ潔く行きましょう。傘を置き忘れも一概に悪いことはいないのです。自分の口を責めるなら集中力がある自分のことで感じ。自分の口を責めるなら集中力がある自分のことで感じましょう。傘のことは全てに集中できていた。素晴らしい。でも口のことだったら次から気をつけよう。自分のことだったらば口のことはもすでに受け入れられます。ビジネス教育も言えることですが、いきなり叱るではなく込めてからしゃるの方が効果的です。身にしみるのでしっかり意識できるようになります。傘を置き忘れた時は口の自分のせいよりまず集中力がある自分のことで。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。その30。大切な人間関係とアンティークのように接する。アンティークを持つ時は自然とは最短な丁寧になります。気づいたら大変です。落として壊れたら大変です。肩ではなく両手で包むように接する。置くときも使うときもゆっくりした動作になるでしょう。人のアンティークであることは毎日あってはいけないと思い注意をしやすいようになるでしょう。大事なものですが当然ですね。世界に一つしかないアンティークならなおさら慎重な最短になるはずです。ところが人間関係となるとこれと逆のパターンになることが多い。貴重な存在にもかかわらず無意味になることが進められません。例えば家族や親友です。写真だからこれなんて言わなくてもいいだろう。少しくらい言葉遣いが悪くても許してもらえるだろう。長年の付き合いから少しくらい約束を破ってもいいだろう。しかし人間関係となると愛や言葉遣いが乱暴になることが多い。約束事についても緩みやすい傾向があります。世界で唯一であり貴重な存在という点は当時の人間関係と同じです。家族や親友はいわばアンティークです。もちろん親しい関係ですがある程度不安定にするのは当然ですが、ここで冷静まで失う人がいます。これは良くないのです。冷静を失った態度になると不安が原因になります。どうやって親しい間柄であっても最低限の冷静は心がけること。ドキッとした人は要注意です。親密な関係であっても丁寧を意識しましょう。配慮や心遣いが大切です。家族や友人も関係ない大事な存在なのですが、大事なものは使うのと同じように両手で包むようにしてください。ちょっとしたことでも心を込めましょう。特に大切にしたいのは冷静です。どれだけ親しい間柄であっても最低限の冷静は心がけましょう。あったときは今は挨拶をします。お世話になったときはきちんとお礼を言います。自分に気があるときは素直に気を認め謝ります。お願いするときは頭を下げてお願いしますと言います。約束事は小さなことでもきちんと守ります。どれも当たり前のことですが、無視をしないことです。大切な人はアンティークだと思うようにしてください。しかし、アンティークだから無意味になるのではなく、むしろ配慮を心がけましょう。どれだけ親しい間柄であっても最低限の冷静は心がける。日常の当たり前に幸せを感じる30の言葉。まとめ。その1。世の中に当たり前のことは一つもないことに気づく。その2。目の前にあるものから幸せを感じる。その3。身の回りの持ち物は体の一部と思って優しく丁寧な作業をする。その4。週末には今週一番頑張ったことを思い出して個人的に上昇する。その5。成功者の会社を広げて今すぐ成功者になる。その6。相手を笑顔にすることを幸せにすることと考える。その7。命の喜びを1分ごとに感じる。その8。正直でいることを大切にする。その9。熱い気持ちは持ったまま弱らせるのではなく、きちんと再努力をする。その10。睡眠時間の人生を楽しみの一つとしてたっぷり確保する。その11。日常にある当たり前とありがたい身に耐えて今すぐ幸福感に満たせる。その12。入場料の催し物は普通に喜んではにするのではなく、きちんと感謝の気持ちを持つ。その13。道端に教えているご一緒を見てどうしても思い出す。その14。自分ができないことをできる人がいれば素直に認め尊敬する。その15。僕の人を幸せにするようにまず近くの人から幸せにする。その16。時間があることの素晴らしさに気づき改めて感謝の念を持つ。その17。飲み食えそうなら運転手さんに助けてもらったら次はエレベーターの状況を通してビリの人を助ける。その18。目覚まし時計になったら寝ることを用意しないで殺到して通行する。その19。時間通りに待つや電車が来たらそこに行ったまでの本格的に喜ぶ。その20。掃除の際はゴミ箱の対象に入れる。その21。お金を払うときはいってらっしゃいと挨拶する。お金が入ってきたときはお帰りなさいと挨拶する。その12。美味しくなさそうと思ったものでも涙が出てきず実際に食べる。その13。100円ショップで買ったものでも心を込めて優しく丁寧に扱う。その14。一発やお金にしない。一発やら学ぶ姿勢になる。その15。親が来ているうちに親が亡くなったことを明示しておく。その16。楽観的になる。その17。中途半端な教えを割ってもきちんと笑って完全なうちにしてやる。その18。キャンセル料は高いと思うのではなくむしろ安いと考える。その19。傘を置き忘れたときは周囲の自分を責めるようにまず集中力のある自分を止める。その30。どれだけ親しい間柄であっても最低限の冷静は心がける。